東京都議会広報課発行
声の都議会だより。
平成24年11月10日発行第299号です。今日本にはこの夢の力が必要だ。2020年オリンピック・パラリンピックを日本で。なお今回の都議会だより墨字版は表紙に立川市昭島市にある国営昭和記念公園運動広場のイチョウ並木の写真を掲載しています。イチョウ並木の葉がすべて黄色に色づき、落ち葉が歩道に降り積もって黄色い絨毯を敷いたようです。
都議会だよりの発行は東京都議会広報課、郵便番号 163-8001、 新宿区西新宿 2-8-1、 電話 03-5320-7126、 ファクス 03-5388-1779、 ホームページアドレス http://www.gikai.metro.toko.jp/。 また、東京都庁の代表電話は 03-5321-1111 です。
平成24年第3回定例会の概要。平成24年第3回定例会は9月19日から10月4日まで16日間の会期で開催されました。初日、石原知事の所信表明が行われ、知事は尖閣諸島をめぐる問題に触れた後、東京がアジアの中心的都市の役割を引き続き担うためには弱点を克服し機能性をさらに高めなければならないと述べ、地域防災計画修正素案の策定、エネルギー問題への取り組み、社会資本の充実、そしてオリンピック・パラリンピック招致などに言及しました。その後、名誉都民2名の選定について同意議決されました。9月25日、26日には各会派の18人により防災対策などを中心に都政全般に対する知事等への代表一般質問が行われました。そして26日の質問終了後、知事提出議案28件と議員提出の条例案2件が所管の常任委員会に付託されるとともに、平成23年度の各会計歳入歳出決算と公営企業各会計決算がそれぞれ設置された特別委員会に付託されました。また人事案2件が同意議決されました。9月27日から10月2日までの間には各常任委員会が開かれ、付託議案の審査等が活発に行われました。最終日の10月4日には討論・採決等が行われ、知事提出議案28件が各委員会の報告の通り可決・承認されたほか、追加提出された人事案2件が同意議決されました。また議員提出議案では条例案2件が否決、私学振興に関する意見書等意見書4件が可決され閉会となりました。
それでは審議した主な案件とその結果を申し上げます。まずは、本定例会に提出された案件です。知事提出議案は、条例15件可決、契約9件可決、事件3件可決、専決1件承認、人事6件同意、決算2件継続審査。議員提出議案は、条例2件否決、意見書4件可決。次は、決定した請願陳情です。請願2件、うち不採択2件。陳情12件、うち採択1件、不採択11件です。
今度は、可決した主な案件です。東京都名誉都民の選定。東京都名誉都民条例に基づき、知事から次のお二方が提案され、同意しました。それではこれから継承を省略してご紹介します。北浦雅子91歳、社会福祉法人全国重症心身障害児障害者を守る会会長。山田定一86歳、医療法人社団県政会理事長、山田病院院長。東京都地方公営企業の設置等に関する条例一部改正。 都が多摩川の流水を利用して発電する電気の供給先を一般電気事業者以外にも拡大するものです。
ここで平成24年第1回臨時会の概要をお知らせします。石原慎太郎知事から退職の申し出があり、10月31日に平成24年第1回臨時会が招集されました。臨時会は会期1日で開催され、石原知事の同日付の退職について全会一致で同意議決されました。なお、東京都知事選挙及び東京都議会議員補欠選挙、世田谷区、葛飾区、八王子市は12月16日日曜日に行われます。
代表質問。それではこれから9月25日に行われた代表質問の要旨をお伝えします。なお、質問答弁部分の年または年度の元号は平成を省略して申し上げます。
民主党斉藤敦氏、犯罪被害者等基本条例の制定を、五輪支持率最高潮へ招致 PR を、オリンピック・パラリンピック招致について、1、支持率を最高潮にするための PR 展開を。
電車内映像広告や街頭ビジョン等日常的な広報媒体を活用し、機運を醸成。
2、長期の投資効果を踏まえた国内向け PR への見解は。
経済波及効果等を広く訴え、支持率向上を図る。
3、東京でのパラリンピック開催の意義は。
障害者スポーツへの理解を高め、共生社会の実現を大きく加速させていきたい。
防災対策について。1、都民・企業等の取り組みを支援し、減災戦略の実現を。見解は。
修正素案で数値目標を明示、今後は帰宅困難者対策実施計画策定等取り組みを推進。
2、木密地域不燃化特区整備プログラムは区と連携し大胆な施策を。
区の提案を踏まえ、地域の実情に合った制度を構築。
3、約1万棟が未耐震、年次ごとの目標等必要、マンション啓発隊の今後の取り組みは。
8月に訪問開始、旧耐震基準の全分譲マンションに活動を展開。なお、マンション啓発隊とは、新耐震基準以前に建てられた分譲マンションの耐震化を促進するため、区市町村と連携しながらセミナーの開催やマンション管理組合等への訪問により啓発を実施するものです。
多摩の振興について。多摩の新たなビジョンは市町村と連携を図り策定すべき。内容と時期は。
多摩の強みを捉え直し、今後の方向性を示す。行政にとどまらず、企業等様々な主体の活動指針を目指し、24年度中に策定予定。
築地の街づくりについて。中央区の検討状況は。文化を継承する拠点となりうるのか、見解は。
約100店舗分の区画を用意、移転に先駆け開業を目指す。今後も協力。
東京外環道について。環八瀬田交差点等周辺地域の渋滞解消、物流改善のため早急に湾岸道路まで整備すべき。検討の場設置への取り組みは。
国に早期立ち上げと調査を要求。
自転車対策について。1、懇談会の提言を受け、自転車の安全で適正な利用に関する条例の制定を検討すべき。
早期に提案できるよう取り組む。
2、ナンバープレート制度の導入を。
導入の是非や制度のあり方を検討。
犯罪被害者支援について。1、犯罪被害者等基本条例の制定を。
総合的な計画を策定し取り組んでいる。
2、被害者目線の施策を充実すべき。
総合相談窓口や一時居所提供等により支援、区市町村等とも連携し充実を図る。
いじめ対策について。 いじめの実態把握緊急調査の有効性と調査方法の工夫について見解は、
いじめの疑いがある事例まで含め調査を実施、各学校で児童生徒への面談等により実態把握に努め、教員間で情報の共有化を図る。
自殺者総合対策について、現状と課題への認識は、
5年間で約3万8000人がゲートキーパー養成研修を受講、関係機関のネットワーク構築も進んでいるが、都内自殺者数は10年以降横ばい、今後も取り組みが必要。なお、ゲートキーパーとは、地域や職場、教育等の分野において、身近な人の自殺の際に気づき、見守り、必要に応じて専門相談機関へつなぐ等の役割が期待される人材のことです。
固定資産税等の課徴収について、上告不受理の時の担当者、監督者の責任は、覚悟と決意は、
職員は最大限注意義務を払っている。控訴審に重大な法解釈の誤りがあり、上告。
自民党、野島善治。都民の命と首都東京を守るため、首都直下地震に対応する体制を。尖閣諸島について、実効支配を確固たるものにし、国益を守ることが急がれる。知事の所見は、
今求められるのは、自らの領土として手立てを講じること。とは寄せられた拠金で基金を構え、総選挙後の新政権に島の活用を強く迫る。
国家運営について、いかにあるべきか、知事の所見を。
大きな戦略のもとで発想し、確固とした信念に基づき方向性を示すことが重要。
新たな多摩ビジョンについて、策定の基本的考えは、
2030年頃を念頭に多様な主体の活動指針を目指す。24年度中を目途に策定。
防災対策について、1、首都直下地震に対応する骨太の危機管理体制の構築を、
自衛隊との一層の連携や関係機関が連動して活動できる基本戦略を新たに作り、対応力を強化。
2、災害医療対策は、
災害医療コーディネーター制度創設や病院の自家発電設備支援等体制強化に万全を期す。なお、災害医療コーディネーター制度とは、災害時に必要とされる医療が迅速かつ的確に提供されるよう、都が医療救護活動の統括調整を円滑に行うため設置するもの。24年1月に3名を任用しました。
3、不燃化特区の取り組みは、
先行実施地区は25年度当初から事業を開始、不燃領域率 70% の実現を目指す。なお、不燃領域率とは、市街地の燃えにくさを表す指標、 70% を超えると市街地の炎症による消失率はほぼゼロとなります。
4、特定整備路線の今後の取り組みは、
10月に全港北間を公表、関係権利者の支援策の案を年内に示し、移行確認を開始。なお、特定整備路線とは、震災時等における市街地の火災延焼を防ぎ、避難や救援活動の空間ともなる防災上整備効果の高い都施工の都市計画道路のことです。
5、災害時に重要な役割を果たす外環道への所見は、
日本全体の流れをスムーズにする扇の要、湾岸道路までの完成により経済を活性化させ、災害に強い国土を形成したい。
6、多摩地域の南北主要5路線のうち、整備未着工区間の今後の取り組みは、
府中所沢鎌倉街道線小平区間は25年度に事業化、同東村山区間は早期事業化へ。
東電経営改革、システム改革について、都の取り組みは、
設備更新に際して事業者と連携した提案や、公営水力発電所入札に新電力が参加できる条例改正提案等、今後も厳しく監視。
中小企業対策について、1、零細企業が将来を展望できるよう支援を。
知財戦略支援や技術支援、円滑な資金供給等、総合的な手立てにより支えていく。
2. 国の融資制度の業種絞り込みで、資金繰りに支障がないよう対策を。
都の融資の条件緩和、新保証付き融資の保証料率の引き下げ等により支援。
都市農業の振興について、首都東京の優位性を生かした農業経営や、都市農地の保全に取り組むべき。
都市農業経営パワーアップ事業や、区市へのソフト・ハード両面の支援を実施。なお、都市農業経営パワーアップ事業とは、営農意欲が高く、農業粗収益が300万円以上の農業者に対し、農業施設整備への支援や経営コンサルタント等の専門家を活用した経営改善等に向けた取り組みを支援し、都市農業の経営力を強化するものです。
障害者施策について、配慮が必要な方への理解促進のための統一マークについて、今後の取り組みは、
10月末から都営大江戸線優先席に表示、必要な方に駅で配布、25年度は都営地下鉄全線に拡大、ポスター等で周知を図る。
いじめ問題について、学校が状況を把握し、早期対応につなげられるよう、どう取り組みを行うのか。
全公立校で緊急調査を実施し、早期対応の重要性を全教員に徹底、調査を生かし、早期発見、早期対応の体制を定着させる。
オリンピック・パラリンピック招致について、日本・東京で開催する意義について所見を。
スポーツには夢や希望を与え、人々を結ぶ無限の力が存在する。国の活力を取り戻し、新しい日本を作り出すため、東京開催は不可欠。
公明党、野上淳子。都は強力ないじめ対策を図れ、総合設計制度活用し、耐震化を。いじめ対策について、1、緊急調査の結果を踏まえ、強力な対策を図れ。
自殺予防のための検討会議に弁護士等を加え、事件・事故防止策を早急に検討。
2、子どもを守れる教師集団としての取り組みを。
指導資料を早期に改定し、教員の対応力を強化、関係機関等と連携し、総合的に取り組む。
3、ネット被害防止対策を確立せよ。
相談について関係機関への迅速な情報提供やサイト運営者への直接の削除要請等新たな基準を作成し的確に対応。
4、生命が脅かされる場合に被害者等が直接警察等に相談できる仕組みを。
24年度中に完成予定の東京都子ども家庭総合センターが機関連携のモデルに。
震災対策について、1. 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化へ、総合設計制度の活用を。
都と同様に容積率を緩和した区市は一部。他の区市に対し、早期の制度改正と一層の活用を働きかける。なお、総合設計制度とは、一定規模以上の敷地面積及び一定割合以上の空き地を有する建築計画について、その計画が交通上、安全上、防火上、衛生上支障がなく、かつ市街地環境の整備改善に資すると認められる場合に、特定行政庁の許可により、容積率や斜線、絶対高さの制限を緩和する制度のことです。
2. 特定緊急輸送道路沿道のビルオーナーの抱える課題に対応を。
所有者の幅広い相談に対応できるよう関係局等と連携。
3. 特定整備路線の整備の全体像は。
関係権利者のサポート体制等の制度案を年内に示し、10月に全区間を公表。
4. 都立学校での非構造部材の耐震化の取り組み状況と、今後の公立小中学校への都の支援策は。
都立学校で体育館を優先に総点検を実施、小中学校には助言や情報提供等で支援。
5. 女性の視点に立った防災対策の一層の推進を、
意思決定過程への女性の参画の拡大等、男女双方の視点に配慮した対策を推進。
被災地支援について、全市場で業界と都が協力し、風評被害を効果的に解消する取り組みを進めるべき。
業界の協力のもと、被災産地での意見交換会の実施や、都のホームページでの活動紹介等、小売業者等の取り組みをサポート。
再生可能エネルギーについて、利用割合を2020年に 20% とする目標の具体的な姿を示すべき。
国や電力会社に固定価格買取制度の適正運用等を強く要求。都は屋根貸しビジネスのマッチング等の新たな取り組みを開始。なお、屋根貸しビジネスとは、建物所有者が自ら太陽光発電を設置する従来の手法だけでなく、発電事業者が一定の面積を有する屋根を借りて太陽光発電を設置し、建物所有者が屋根の賃料を得るという新しい手法のことです。
中小企業支援について、資金繰り支援策を講じよ。
国の融資を利用できなくなる企業を、と独自の融資の条件緩和等で支援。
日本共産党、大島芳江。都民生活の深刻な現状をつかみ、地方自治体本来の姿に立ち返れ。福祉の充実について。1、国保、介護、後期高齢者医療保険料の値上げで、深刻な相談が相次いだ。高齢者、都民の深刻な現状への認識は。
高齢者の生活実態は様々。高福祉低負担の社会保障制度は今後は成り立たない。
2. 不市町村国保料、国保税の負担軽減へ支援を。
財政支援は実施済み。
若者の雇用について。1. 非正規雇用者が正規の仕事に就けない実態と要因への認識は。
不安定な就労は本人にも社会にも不幸な事態。国は有効な対策を打ち出していない。
2. 無料定額の職業訓練カレッジ等、職業教育の強化を。
若年者就業支援課を設置すると、若者の職業訓練の充実を図っている。
経済産業について。1. 東京のものづくり技術を守り、発展させるため、総力を挙げるべき。
新製品、新技術への助成等を実施している。
2. 再生可能エネルギー産業育成へ、中長期計画策定を。
環境産業育成の方針のもと、新技術開発支援等の施策を展開している。
地域防災計画について、堤防、水門は破損しないという誤った前提の被害想定は、やり直すべき。
今、なすべきは、最新の知見や被害想定に対応した対策を早急に講じていくこと。
以上、代表質問の要旨をお伝えしました。
一般質問。それではこれから9月26日に行われた一般質問の要旨をお伝えします。
民主党、滝沢圭一。多摩の木密地域改善の取り組みを。事務事業の異常には財源措置を。減災政策について。耐震化や建て替え促進に税制上の配慮が有効であることを念頭に、多摩地域を含めた木造住宅密集地域の改善を図るべき。
多摩地域の防災性向上に寄与する取り組みを、技術的、財政的に引き続き支援。
地方分権について。1. 市町村の要請により、都の事務の一部を移譲した場合の財源移譲の考え方は。
事務の移譲が、市区町村の要請によるか、都の提案によるかにかかわらず、法令上のルールに従って、財源措置を講じている。
2. 地方分権改革について、知事の見解は。
志を同じくする地方とも連携し、具体の政策も構えながら改革の実現を国に迫る。
自民党、宇田川聡、中小零細企業への支援の拡充を、建築物の液状化対策を推進せよ、中小零細企業支援について、1、中小企業金融円滑化法の終了を控え、知事の所見は、
中小零細企業の資金繰りの実態等を把握した上で、きめ細かく手立てを講じる。
2、一歩踏み込んださらなる支援の拡充が必要。見解は、
継続的、効果的支援が必要と認識、支援拡充に向け、早急に対応策を検討。
建築物の液状化対策について、住民の不安を払拭すべき、今後どのように対策を進めるのか。
建築物液状化対策検討委員会の審議と並行し、24年度末までに具体的対策を取りまとめ、都民が安心できるよう取り組む。
民主党、西岡慎一郎、災害時協定の総点検と拡充を、被災地福島への継続的な支援を、防災について、1、災害時協定の総点検が必要、方向性は、
様々な観点から検証し、関係団体等との連携確保により、災害対応力を強化。
2、公立学校の実践的防災教育の取り組みは、
予告なしの避難訓練や高校での宿泊訓練等を実施、体験的実践的教育を継続。
福島県への支援について、1、息の長い支援が必要。風化を防ぐ風評被害対策を積極的に展開すべき。
国内最大の消費地東京の行動が重要。様々な民間団体と連携した PR 等を広くキャンペーンに取り組む。
2、長期化する都内避難者の生活支援へ見解は、
避難元自治体による説明会開催等、福島県等との連携を強化。
公明党、遠藤守る、都立霊園の樹林墓地を拡大せよ、新公開計制度の普及に努めよ。樹林墓地について、小平霊園の公募数を増やすとともに、他の都立霊園にも拡大すべき。
24年度の応募状況を踏まえ、25年度からは募集数を増やすとともに、他の都立霊園への拡大についても検討していく。
精神科医療について、うつ病患者の過量服薬の課題を国は認識、とも必要な対策を講じるべき。
国の動向を踏まえ適切に対応。
新公開計制度について、区市町村や全国自治体への情報発信等、制度導入へ積極的な普及活動を。
区市町村への説明会や全国自治体を対象としたセミナー等で普及に努める。なお、新公開計制度とは、国に先駆け18年4月から都が導入した新しい公開計制度で、従来の官庁会計、単式簿記、現金主義会計に複式簿記、発生主義会計の考え方を取り入れたものです。
自民党、早坂義博、火災に重点を置いた地震対策を、下水道幹線を整備し浸水対策を。首都直下地震について、1、被害想定を見れば、火災に重点を置くべき。知事の見解は、
大震災による火災に備え、ハード・ソフト対策を推進し、着実に手立てを講じる。
2、震災火災の被害軽減のための都民への訓練指導は、
排水栓を活用した初期消火訓練を新たに実施、実践的な防災訓練を推進する。
下水道の浸水対策について、 JR 阿佐ヶ谷駅周辺の貯留管は完成したが、未だ浸水不安の地域がある。 下水道幹線等の施設整備の状況は、
神田川流域の桃園川幹線など3流域で24年度新たな幹線の設計に着手する。
民主党、島田幸成、日本人の誇り持った人材育成を、高齢者見守る仕組みを強固に、次世代担う人材について、どのような資質が重要か。
健全な肉体、柔軟でしたたかな精神、論理的思考力や言葉の力を備えた自信と誇りを持って世間と渡り合える人材を育てたい。
高齢者の見守りについて、高齢者の孤立死を防ぐため、地域の見守りネットワーク構築に取り組め。
高齢者見守り体制充実に向けた関係者会議の中で、取り組みの検証や事例の分析を行い、より効果的に機能するよう取り組む。
多摩振興について、多摩地域の物流拠点整備は防災の視点からも喫緊の課題。今後の取り組みは、
西南部物流拠点候補地のある市で整備計画を策定中、とは市の取り組みを支援。
自民党、吉住健一、近隣国と真の信頼関係築くべき、自転車利用者に対し安全教育を、海外との交流のあり方について、アジアとの信頼関係をいかに築いていくか、知事の所見は、
現場を持つ都市の強みを生かして、実りある外交を積み重ね、アジアの発展に貢献。
空き駐車場について、建て替えによる耐震化を進めるため、利用実態を把握し、基準を見直す等の対応を。
条例の不遅義務に基づく駐車場で利用率が低い事例がある。今後調査して検証。
自転車ルール、マナーについて、条例の制定において、安全教育の充実をどのように盛り込むのか。
行政等の責務の明確化とマニュアル作成が必要。幅広い意見を踏まえ検討。
民主党、西澤啓太、自転車ルールとマナーの教育を、尖閣寄付金は今後の活用が重要。行政改革について、行政委員会は委員報酬、運営のあり方等いくつもの課題があるが、所見は、
行政委員会の特性を十分に踏まえ、報酬や運営方法等を含め、あり方を不断に検討。
自転車対策について、利用者が自発的にルール、マナーを守るためには、教育が重要だが、取り組みは、
民間事業者とも連携し、交通安全教室を開催。社会全体で安全教育を推進するため、条例で規定を盛り込むことも検討。
尖閣諸島について、国有化を踏まえた寄付金の活用は、
自然環境保全や船だまり等設置が実効支配強化につながる。寄付金は基金化を考えており、島々の活用を国に強く求める。
公明党、斉藤康弘、専用車両を活用し、移動水族館を、消火栓活用した応急給水支援を、環境行政について、1、緑施策の新展開の具体化へ、区等との連携強化のために、新たな仕組みを。
意見交換の場の設置等連携強化。なお、緑施策の新展開とは、生物多様性の危機を背景に、緑施策のこれまでの取り組みと、生物多様性の視点から強化する将来的な施策の方向性を取りまとめたとの基本戦略、24年5月に策定しました。
2、葛西臨海水族園に移動水族館の導入を。
都立水族園の役割として重要と認識、対象地域や施設、方法等幅広く検討。
防災について、1、消火栓を活用した応急給水へ支援を。
都が調達した資機材を避難所所管の区等で管理する方向で協議、訓練も実施。
2. 防災隣組の取り組みを地域防災の手本とすべき。
活動を紹介した冊子と DVD を都内全域に配布。防災リーダー育成にも活用。
自民党、桜井博之。自衛隊との積極的な連携を。北十間川西側区間の整備急げ。自治体と自衛隊の連携について。首都直下地震発生時に自衛隊の活躍を大いに期待、連携強化を。
23区への展開訓練や都庁での頭上訓練実施等緊密な関係を築いている。発災時の臨機の対応力を備えた危機管理体制を構築したい。
自転車走行区間の整備について取り組み状況は。
葛飾区の平和橋通りや浅草通り等32年度までに 100km を整備。
北十間川の整備について西側区間の取り組みは。
耐震護岸整備の早期着手に向け設計を進めている。連続した広い歩行空間の確保や周運利用のための船着き場の設置を検討。
民主党、猪爪正美。霞ヶ丘移転者に丁寧な対応を。新宿駅西口駅前広場の再整備を。都営霞ヶ丘アパートについて、国立競技場建て替えに伴う移転スケジュールを早期に明確化せよ。
アパート居住者を対象に建て替えの決定と移転の必要性について説明を実施、今後も説明を続ける等適切に対応。
新宿駅西口駅前広場について、災害時の避難場所になる広場が必要、再整備に向けたとの取り組みは、
区と協力して駅周辺の現況等を調査し、課題を抽出していく。
旧都営角筈アパート跡地を考える会について、意見を聞き、区と協議して跡地の有効利用の検討を。
26年度まで暫定利用。暫定利用後の具体的な活用を今後、関係機関と調整。
民主党、馬場優子。周廃車両等への駐車規制緩和を。高校入学者選抜の改善点周知を。交通政策について、迷惑性の低い場所では、周廃車両等の荷さばきスペース拡充と、駐車規制緩和を。
荷さばき車両等に配慮した駐車規制緩和は、23年末までに40区間。24年は新たに3区間で実施、きめ細かな駐車規制を進める。
教育について、1、都立高入学者推薦選抜の改善点の周知は、
中学校長会等で直接説明、全中学対象の説明会等で周知し、理解促進を図る。
2、特別支援学校通学中の事故対策は、
事故が起きたら直ちに現場に出向き、安全確保、救護、保護者への連絡等を行う。震災時には避難所への誘導、所在確認等に努める。児童生徒が自ら身を守るための安全指導も実施。
生活者ネットワーク、未来、西崎光子。都立公園は地域と情報共有せよ。障害者雇用確保に向け取り組みを。都立公園の災害時の役割について、日頃から区市町村等との連携や情報共有が必要、との考えは、
公園管理者として地元区市等と連携し、訓練の実施等防災機能強化に努める。
障害者施策について、契約における障害者雇用の取り組みを重視することが求められる。見解は、
工事契約や物品買い入れ等契約において、雇用に積極的な企業を評価、今後とも公正性、競争性の確保を基本にしつつ、適切に対応。
東京維新の会、野田和沙。日本を愛し、誇りを持てるよう、 正しい歴史観を継承する教育を、我が国と郷土を愛す態度の要請について、新たな教育基本条例の制定や、教育振興基本計画の中に明確に位置づける等、推進すべき、見解を。
極めて重要であり、次期教育振興基本計画において、理念をより明確に位置づける。
教育改革について、どのような改革が必要か、所見を。
日本人としての価値を守り、伝えるため、具体的な手立てを今こそ講じなければならない。教育の大胆な改革に取り組んでいきたい。
以上、一般質問の要旨をお伝えしました。なお、代表質問、一般質問の詳細は、東京都議会ホームページの本会議の会議録に掲載しています。アドレスは、http://www.gikai.metro.tokyo.jp/ です。
ここで新監査委員の紹介です。小沢雅也、墨田区選出、民主党。略歴は、平成17年から現在、都議2期、平成21年から22年、経済公安委員会委員長。服部幸男、台東区選出、自民党。略歴は、平成11年から現在、都議4期、平成21年、予算特別委員会委員長。新監査委員の紹介でした。
次は、会議録、速記録のご案内です。こちらは、本会議委員会の議事の経過や結果を記録、編集したもので、会期委員会終了後、土日及び休日を含まず、おおむね30日から50日後に発行されます。都議会議事堂2階の都議会図書館、都庁第一本庁舎3階の都民情報ルーム、都内主要公立図書館、都議会ホームページでお知らせしています。なお、都議会図書館は、現在1階に仮移転中、12月3日に復帰予定。ただし、11月15日から12月2日は休館します。お問い合わせは、都議会議事課、電話 03-5320-7146 へどうぞ。ところで、都議会ホームページでは、本会議の模様をインターネット中継しています。また、録画映像もご覧いただけますので、ぜひご利用ください。お問い合わせは、都議会広報課、電話 03-5320-7126 へどうぞ。
国会政府への意見書。では、国会政府への意見書の要旨をお伝えします。私学振興に関する意見書。平成25年度予算編成にあたり、私学教育の重要性を認識し、教育基本法第8条及び教育振興基本計画の趣旨にのっとり、現行の私学助成に係る国庫補助制度を堅持するとともに、次の事項を実現するよう強く要請する。1、私立高等学校等の経常費助成等に対する補助を拡充すること。2、私立高等学校等における耐震化、省エネルギー設備導入など、施設・設備に対する補助制度を拡充すること。3、より一層の保護者負担の軽減を図るため、私立高等学校等就学支援金制度を拡充・改善するとともに、都道府県の行う補助に対する国の支援を拡充すること。4、すべての世帯において保護者負担が増大しないように、幼稚園・就園・奨励費補助を拡充すること。5、都道府県の行う私立高等学校等奨学金事業に対する国の支援を拡充すること。6、私立専修学校については、専門課程及び高等課程に対する新たな助成制度を設けること。
慢性疲労症候群患者の支援等に関する意見書。慢性疲労症候群患者の支援等に関して、次の事項を実現するよう強く要請する。1、 厚生労働省の慢性疲労症候群に関する研究班において、重症患者の実態等を調査し、この病気の原因、病態の解明、治療法開発のための研究を積極的に推進すること。2、医療関係者や国民に対して、慢性疲労症候群の正しい知識を広めるとともに、全国のどこにおいても患者たちが診察を受けられる環境を整えること。3、制度の谷間に置かれた難病・慢性疾患患者が必要な福祉サービスを受けられる制度が確立されるよう、当事者の意見を十分に汲み取ること。
父子家庭支援策の拡充に関する意見書。父子家庭支援策を拡充するため、対象が母子家庭に限られている母子家父福祉資金貸付金、高等技能訓練促進費等事業、及び特定就職困難者雇用開発助成金について、速やかに父子家庭も対象とするよう強く要請する。
地方法人特別税及び地方法人特別譲与税の撤廃等に関する意見書。今回の消費税率引上げ時期に、地方法人特別税等に関する暫定措置法を確実に廃止し、地方税として復元するとともに、今後の税財政制度の検討にあたっては、限られた地方税源による財政調整という小手先の対応ではなく、地方税財源全体の充実強化という本質的な問題に対し、真正面から取り組むよう強く要請する。以上、国会政府への意見書の要旨をお伝えしました。
平成23年度各会計決算特別委員会と、平成23年度公営企業会計決算特別委員会の委員の紹介。まずは平成23年度各会計決算特別委員会委員です。委員長、民主党山下太郎。副委員長、公明党高倉良生。副委員長、自民党高橋信弘。副委員長、民主党泉谷剛。理事、公明党伊藤浩一。理事、自民党鈴木孝道。理事、自民党早坂義弘。理事、民主党尾崎大輔。理事、民主党西岡慎一郎。理事、日本共産党吉田信夫。東京維新の会栗下善光。生活者ネットワーク未来西崎光子。自民党小宮杏。日本共産党畔上美和子。公明党斉藤康弘。自民党菅東一。自民党田中武。民主党新井智春。民主党篠塚源。自民党宇田川聡。自民党鈴木昭正。民主党滝沢圭一。民主党神野義弘。民主党鈴木勝弘。民主党岡田真理子。公明党吉倉正美。公明党野上淳子。民主党原田大。公明党藤井はじめ。自民党遠藤守。民主党馬場優子。以上、平成24年9月26日現在、計31人です。次は平成23年度公営企業会計決算特別委員会委員です。委員長、自民党高橋和美。副委員長、公明党上野和彦。副委員長、自民党吉原治。副委員長、民主党大西悟。理事、民主党中村博。理事、民主党沖津秀則。理事、公明党立花聖剛。理事、自民党相川博。理事、自民党北城克彦。生活者ネットワーク未来山内玲子。東京維新の会柳瀬博文。日本共産党加地佳代子。公明党加藤正幸。民主党田中健。公明党栗林紀子。自民党鈴木昭弘。自民党矢島千明。 民主党伊藤優、民主党伊藤正樹、自民党高木慶、民主党石毛茂、民主党門脇文吉、民主党和田宗春。以上、平成24年9月26日現在、計23人です。
ここで、決算特別委員会についてご説明します。都議会では、知事から提案される前年度の決算を審査するために、通例として、第3回定例会において、各会計決算特別委員会、及び公営企業会計決算特別委員会を設置します。各委員会は、分担事項ごとに2から3の分科会を設け、10月から12月にかけて、集中的に審査、つまり説明、質疑、意見開陳、評決を行います。第4回定例会本会議において、各委員会の審査の経過と結果が報告された後、各決算の認定について議決します。
9月19日本会議、オリンピック・パラリンピック招致特別委員会の中間報告。では、中間報告の要旨をお伝えします。委員長、民主党山口拓。オリンピック・パラリンピック招致特別委員会は、平成23年12月15日に設置されて以来、委員会を7回開催し、IOC 理事会における正式立候補都市の承認など、報告聴取や質疑を行っております。8月28日から9月1日までの間には、ロンドン市を訪問し、4年に一度開催されるオリンピック・パラリンピック競技大会に関する実地調査及びロンドンパラリンピックの開催状況に係る調査を実施しました。開会式や競技を通じて、交通手段、規制の状況、セキュリティ対策、ボランティアの活躍、大会後の利用法なども考慮した一部仮設方式の施設など、大会に係る運営や施設の状況を視察しました。また、オリンピック、日本選手団の活躍を支えたサポートハウスを運営した JSC、日本スポーツ振興センターのロンドン事務所、JPC、日本パラリンピック委員会及び都で設置したジャパンハウス、選手村、在英国日本国大使館を訪問し、意見交換などを行いました。限られた機会であるロンドンパラリンピックの調査で得た成果を今後の委員会審議に十分反映させていきます。
オリンピック・パラリンピック招致特別委員会の中間報告の要旨をお伝えしました。
平成24年第3回定例会各会派等の議案への賛否。各会派等の議員数は次の通りです。平成24年10月4日現在、都議会民主党46人、東京都議会自由民主党37人、都議会公明党23人、日本共産党東京都議会議員団8人、都議会生活者ネットワーク未来3人、東京維新の会3人、無所属自治市民93、1人、無所属平成維新の会1人、無所属、無所属の会1人、無所属、東京公使会1人。以上です。それでは、知事提出議案から申し上げます。まずは条例です。新設の条例は、東京都経費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例。日本共産党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。東京都指定居宅サービス等の事業の人員。設備及び運営の基準に関する条例、東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例、東京都保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例、東京都婦人保護施設の設備及び運営の基準に関する条例、介護保険法施行条例、全会一致で可決されました。一方、一部改正の条例は、東京都営住宅条例、東京都工場立地法地域準則条例、 日本共産党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。東京都暴力団排除条例、自治市民は反対、その他の会派は賛成で可決されました。特定非営利活動促進法施行条例、東京都立学校設置条例、食品衛生法施行条例、食品製造業等取締条例、東京都地方公営企業の設置等に関する条例、火災予防条例、全会一致で可決されました。
次は契約です。都立江戸川地区特別支援学校仮称24増築工事請負契約。日本共産党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。警視庁大塚警察署庁舎24改築工事請負契約。都立練馬工業高等学校24改築工事請負契約。都立第三商業高等学校24改修及び改築工事請負契約。東京国際フォーラム24ガラス棟改修工事請負契約。東京都監察医務院24本館改築その他工事請負契約。東京消防庁武蔵野消防署庁舎24新築工事請負契約。妙正寺川鷺宮調節地工事その4請負契約。トンネル本体築造工事及び擁壁築造工事24-4法35請負契約。全会一致で可決されました。
次は事件です。地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター中期目標、日本共産党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。特殊用途自動車、災害時医療支援車の買い入れ、磁気共鳴断層撮影装置 MRI の買い入れ、全会一致で可決されました。
次は専決です。地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分した固定資産税等の課徴収にかかる損害賠償請求控訴事件の上告受理の申し立てに関する報告及び承認。民主党は反対、その他の会派は賛成で承認されました。
そして人事です。東京都監査委員の選任、小沢正也。日本共産党自治市民、東京公使会は反対、その他の会派は賛成で同意されました。東京都教育委員会委員の任命、木村努。日本共産党自治市民は反対、平成維新の会は評決に加わらず、その他の会派は賛成で同意されました。東京都監査委員の選任、服部幸男。自治市民は反対、その他の会派は賛成で同意されました。東京都公安委員会委員の任命、北井久美子。平成維新の会は表決に加わらず、その他の会派は賛成で同意されました。東京都名誉都民の選定、北浦雅子、山田定一。全会一致で同意されました。
今度は議員提出議案です。まずは条例です。新設の条例は、東京都犯罪被害者等基本条例、民主党、日本共産党、生活者ネットワーク未来、無所属の会は賛成、その他の会派は反対で否決されました。一方、一部改正の条例は、東京における自然の保護と回復に関する条例、民主党、日本共産党、生活者ネットワーク未来は賛成、その他の会派は反対で否決されました。
そして意見書です。地方法人特別税及び地方法人特別剰余税の撤廃等、日本共産党自治市民は反対、その他の会派は賛成で可決されました。私学振興、慢性疲労症候群患者の支援等、不死家庭支援策の拡充、全会一致で可決されました。
以上、各会派等の議案への賛否をお伝えしました。
会派等構成変わる。 平成24年8月30日付で佐藤博則議員が都議会民主党を退会し、無所属、無所属の会を結成しました。また、柳瀬博文議員が都議会民主党を退会し、無所属、脱原発の会を結成しました。平成24年8月31日付で栗下善光議員が都議会民主党を退会し、無所属、行政刷新を貫く会を結成しました。また、野上幸恵議員が都議会民主党を退会し、無所属、東京講師会を結成しました。平成24年9月10日付で野田和佐議員が無所属、脱藩議員の会を、柳瀬博文議員が無所属、脱原発の会を、栗下善光議員が無所属、行政刷新を貫く会をそれぞれ解散し、新たに東京維新の会を結成しました。これにより、会派等構成は次の通りとなりました。都議会民主党46人、東京都議会自由民主党37人、都議会公明党23人、日本共産党東京都議会議員団8人、都議会生活者ネットワーク未来3人、東京維新の会3人、無所属自治市民93、1人、無所属平成維新の会1人、無所属無所属の会1人、無所属東京講師会1人。以上、平成24年9月10日現在、定数127人、原因124人です。
本会議を傍聴するには、傍聴券は本会議当日開会予定時刻1時間前の正午から先着順に1人1枚ずつお配りいたします。都議会議事堂2階の受付までお越しください。なお、傍聴席には車椅子の方のためのスペースもご用意しています。また、小さなお子様、満1歳から小学校就学前までの幼児がいらっしゃる方にも、安心して本会議を傍聴していただけるよう、幼児ルームを設けています。ご利用の場合は、傍聴される本会議の前日、前日が平常日に該当する場合は、直前の開庁日の午後5時までにご連絡ください。お問い合わせは、都議会総務課、電話03-5320-7111 へどうぞ。次は、都議会提供テレビ番組のお知らせです。テレビ東京、地上デジタル放送7チャンネル、東京ホット情報、都議会トピックス、11月23日金曜日祝日、午前10時から10時50分、総務委員会と文教委員会の活動を紹介します。お問い合わせは、都議会広報課、放送係。電話、03-5320-7124 へどうぞ。そして、平成24年第4回定例会の予定です。第4回定例会の日程につきましては、都議会ホームページや、都議会 e ニュース、メールマガジンにてお知らせいたします。お問い合わせは、都議会広報課、電話 03-5320-7126 へどうぞ。以上、声の都議会だよりをお届けしました。お問い合わせは、東京都議会広報課、郵便番号 163-8001、新宿区西新宿 2-8-1、電話 03-5320-7126 へどうぞ。なお、都議会だより墨字版は、新聞折り込みでお届けするほか、都の施設や区市町村の窓口、図書館、都営地下鉄などにも置いています。都議会ホームページにも掲載しています。また、都議会だよりは、展示版も発行しています。ご希望の方は、都議会広報課、電話、03-5320-7126へご連絡ください。